そうした時にイエス様は立ち上がって、そのご自分の指を今度は群衆の方に、おそらく群衆の責め立てている誰かの一人に突きつけて、あなたは私の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げようと言われた。指に動きがあるんです。人々は、イエス様が、まあ、びっくりですね。なんと自分たちに指を突きつけてきて、それならお前たちに罪はないのか？問いかけられたとき、まあ、絶句したと思いますね。誰もが言葉を失います。ごくりと七つ葉を飲み込んだ。あれだけやいのやいの騒いでた、責め立てた彼らは、誰も喋りません。今度は彼らが沈黙するんです。そして、どうですか？これを聞いた者は自分自身の両親を刺されたんですね。そして、年長者から、年寄りから始まって一人、また一人と立ち去っていったと。みんないなくなってしまった。年長者から年寄りからってのは面白いですね。年寄りはね、いろんな経験しておりますから、多少物事の分別もつくかもしれませんが、いや、わしも若い頃いろいろあったのか。そんなひどい過ちを犯したことはないけれども、ああ、自分の心の中に、とんでもない欲望が渦巻いてたことがある。年寄りから、その場から、一人去り、二人去り去っていったんですね。みんないなくなった。ね。そして、みんないなくなった。なんか、映画のタイトルにそんなありましたけどもですね。誰もいなくなった。裁きに耐えないんです。光の中の裁きに耐えないんです。そこに残ったのは誰ですか？一人だけ残ったんです。そうですね。あの女が残っていたんですよ。イエス様背向けてまた字を書いてらっしゃるでしょう。男たちは一人二人みんないなくなっちゃった。自分の命を救うチャンスですよ、女はね。そこから逃げることができたんです。だけども、その場面において、ことの成り行きを不思議に見つめていたこの彼女はね、その場面から逃げなかったんです。これは自分の意志が働いてる。彼女はその光の中に留まり続けた。自分が隠されていた闇が急に暴露されて、これも罠だったかもしれませんけどもね、イエス様を訴える口実にする罠。その恥ずかしい、隠れて行った神の現場を見つかって、もうあれもない姿で引き出されて、群衆の瞩目の中に白日のもとにさらされて、恥辱と裁かれて、殺されるという、石打ちの刑にされるという恐怖の中で、どうすることもできなかった、その女性。皆さん、隠されているものは必ず明らかにされるというイエス様の言葉がありますでしょう。神様に隠せをせることなんかないんです。一つもないんですよね。私たちが隠れたところで行っていることがみんな、やがて神様のまたに明らかにされるんですね。私の闇はやがて暴かれます。ですから、むしろ私たちが、いろんな機会を通して、神の光の中に自らをですね、明らかにしていくべきだということをおっしゃいますね。彼女はそれをしたんです。あの偽善者たちも、自分たちの心の闇を指摘されて、自分たちの闇を覗かせられて、光の中で、あのイエス様の言葉は光なんです。その光に照らされて自分たちを見せられたときに、はぁっと思ったんですね。だけども彼らはみんなで、 その光に背を向けて逃げたんです。また闇の中に帰っていった。戻っていった。光の中にいたたまれなくなりまして。からまた闇の中に帰ってきます。石をぐらーんと転がしたら、夏の日の日差しの中に石の下にいた海たちがパーッと逃げていきますね。また地面にした闇の中に逃げていくように。彼はまさにそういうことをやった。でも、光の中に自分自身の隠れた恥ずかしい罪を明らさめされた女は、この光の中に自らの意志で留まり続けたんですよね。これは素晴らしい恵みです。イエス様はこの女に語りかけられます。婦人よ、女よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が言います。主よ、誰もいません。イエス様は言われます。私もあなたを罪に定めない。この私もという言葉がすごく大切な言葉なんです。勘違いしないようにしましょう。イエス様は他の人と同じように、あの連中と同じように、自分の良心が自分の罪を暴いて、自分もまた罪だということに気づいてから、私もあなたを裁かない。そんなこと言ってらっしゃるんだね。そこに残ったのは誰ですか？女とイエス様なんです。そうなんです。イエス様こそこの女を本当に裁くことができたお方なの。罪のないお方だった。しかし、この罪のないお方が、人々の女に向けていた視線をイエス様がご自分の指一本に向けさせて受け止められたように、今この女の罪をご自分の身一つに引き受けて、この女に代わって自分が裁きを受けて十字架にかかるということを固く決意なさっていた。人間の罪を身代わって担い、その裁きをご自分が受けることによって、この女の罪を拭ってくださるという。神様であられましてもね、ああいいよ、許してあげるよ、そんなことで人間の罪を許すことはおできにならないんだ。聖なる義なる神様は、罪を汚れを裁きなさいます。義なる神様ですから、裁かざるを得ないんです。裁かないと、天地宇宙の原則が狂ってしまう。神の義が狂ってしまう。神様は必ず罪を裁きなさいます。だけども、何としても、人の罪を許すために、自分が身代わりの裁きを受けるという手段も取られるわけですね。この女のためにも、イエス様は十字架にかかられたわけです。そのことをもってして、私もあなたを裁かないという、もという言葉の意味が全然違うんです。あなたの罪を、私が担うことにおいて、私もまたあなたを裁かないのだとおっしゃったんですね。第二次大戦、戦争があった頃で、まだしばらくしたこと頃でありますが、日本の二人の牧師が、日本の教会を代表するようにして、ある有名な神学校の教授と、そのもう一人の教授でありますが、二人の先生が、キリスト教のアジアの協議会のに出席するために、シンガポールという国に行きました。お二人は一ヶ月ほどの滞在をなさったそうです。ある日曜日ですね、礼拝を捧げるために、その町にある中国系の人たちが集まる教会の礼拝に出席したそうです。礼拝が終わりまして、そこで、彼らは、その教会の牧師先生に挨拶して帰ろうといたしますと、その牧師がですね、日本から来たお二人の先生方、どうぞ昼食会を準備してますから、どうぞおいでくださいと言って、お昼に招いてくれたそうですね。そしてそこで、海外宿この昼食の日本から来た牧師のために準備をしてくださっているところの一人の女性をね、紹介したそうです。この方はその教会の会計役員さん、重水を背負っている役員さんでありました。ご婦人でありました。そして、この方のことについてですね、その牧師が語り始めた。 先の戦争中、彼女の夫は教会の役員の一人でありました。大変大切な役員さんでした。日本軍がシンガポールに侵攻したまさにその日、日本兵がこの教会にどかどかでやってまいりましてですね、応対に出ましたそのご主人の役員さんが対応しようとしたところ、その日本兵は銃を彼に突きつけて、まるで野良犬を殺すようにですね、いきなり射殺した。殺してしまった。後にこの奥さんはですね、そのことを聞いて非常なショックを受けるわけですね。ショックを受け悲しみくるだけじゃなくて、本当に激しい怒りと憤りがですね、日本軍に対する怒りと憤りが本当にわなわと、この体が震えるほどの憤りだったそうでありますが、そして彼女は日本人を憎んだわけですね。しかししばらくしてからですね、さすがにですね、ああ、こんなままじゃいけないと思ってですね、もう一度彼女は聖書を読み、また祈ります。そうこうするうちに、あのイエス様の十字架の場面を読むわけであります。イエス様の十字架の祈りを読んだときに、いつも読んでいる言葉でありますが、父よ、彼を許したまえ。彼は何をしているのか分からずいいのですという、このイエス様の